こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、コーヒー屋の SNS というテーマで、お話してみようと思います。僕は割と、SNS でコーヒーの発信をしている方なので、あれこれ、やっているので、実際どうなのかとか、何がいいのかとか、やるべきなのかとか、その話を、緩くしていこうと思っています。あとちょっとね、これから、僕が、頑張りたい、SNS というか、頑張りたいところっていうのもちょっと話そうと思っています。ちょっとね、今季節の移り変わりなのか、喉がね万全じゃないんですが、お聞き苦しかったら申し訳ないですが、聞いていただけたらと思います。皆さんもぜひ、この季節は気をつけてくださいね。はい、というわけで、お店の方では今 X、Instagram、あと LINE かな、LINE は新豆のお知らせとか、そんなのお届けしてたりします。で、僕の個人では X、Instagram、あとは YouTube 動画ですね。で、音声はこのポッドキャストをやっています。はい、そんなのをやってるんですけど、これどうしようかな、順番に話していこうかなと思うんですが、まずインスタはなんかね、むずいっすね。僕はまだ全然掴みきれてない。やっぱり写真ですよね。ビジュアルがかなり重要なのかなと思うんで、特にね、豆のお知らせをする時の写真ってむずいんですよ。豆ってパッケージを写すじゃないですか。だけどパッケージだけの写真って、そんなにすごい美しい写真にはなりづらい。やっぱ人が写ってるとか風景が美しいとかの方がいいなっていう風に感じられる写真になる、ビジュアルになると思うんで、新豆のお知らせって結構むずいんですよね。でしかもお知らせごとを結構 SNS で、届けたいじゃないですか。お店の運営をしているといろんなことを投稿したいわけなんですよ。もちろんドリップの美味しい入れ方とか、器具の選び方みたいな、情報から、自分たちがやってる取り組み、例えば、この生産地に行ってきてこんな豆を仕入れてきましたとか、こんなセミナーを僕ら開催してますとか、っていう、自分たちの取り組みを、投稿したかったり、お店についてね、このお店はこんな商品、こんな、パン出しててとか、何時から何時で、今日も営業してますとか、そういうお店に来てほしいっていう投稿もしたいし、豆をこれ実際飲んでほしい、買ってほしいっていう投稿もしたいしっていう、結構ね、よくよく考えてみるといろんな投稿したい、知ってほしいことがあるんですよね。一つは自分たちのことを好きになってもらう、自分たちのブランドとか自分たちの活動を好きになって、よりこう、なんだろうな、ファンになってもらうみたいな目的の投稿があれば、実際にみんなに純粋に美味しいコーヒーを楽しんでもらいたい、その裏には僕らロースターなんで豆を、お届けしたら、その豆をお家で美味しく入れることでまた買ってもらえるってことに多分つながると思うんで、若干僕らの、豆販売とかっていうのもつながるかもっていうのもあるかもなんですが、入れ方とかね、みんなのフォローですよね。美味しいコーヒーを家で入れるためのフォローとかもしたいし、あと僕たちの、商品とかお店についても知ってほしいしって、3つ多分、自分たちの、投稿したい内容があるのかなっていうふうに思うんですけど、これを結構ね、バランスよくっていうのがね、むずいなって思いますね。なんかどっかに偏っちゃったり、特に年末とかは新商品新豆とか、なんか僕らブラックフライデーやって福袋やって、クリスマスのコーヒー出して、で年始のコーヒー出してとかで、年末年始の営業のお知らせがあって、結構なんかお知らせが多いとインスタってちょっとなんかむずいなって思ったりしますね。多分本当になんか空気感をインスタで伝えるのが多分正解なんかなとはなんとなく思ってます。こういうのがこのお店の色なんだな、こういう感じの、ものをいいと思ってるんだなっていうのが写真を通して伝わるのがいいんじゃないかな、そういうところを切り取るべきなのかなとぼんやりは思ってるんですが、で僕個人の方はね、インスタ若干なんか投稿するのが億劫になって、若干サボり気味というか、別にやんなきゃいけないわけじゃないんでサボっていいんですけど、なんかそんな見せたいもんないしなみたいな僕写真は撮るの好きなんで、基本的にインスタは好きなんですけど、好きというか写真を撮って出すのは好きなんですけど、なんか、ちょっと 見せびらかすじゃないけど、そんな別に見てもらわなくてもいいというか、なんかわざわざ、自分をこう認めてっていう感じはそんななくて、でお知らせばっかしてもなんかね、個人でちょっと商業的だしみたいな、でなんか美味しかったものとかここ行ったよとか投稿してもなんかちょっとうざいしみたいな自分の中でテンション上がったことは インスタで投稿しようかなと思ってるんですけどね、あの例えば下北の店リニューアルしてこんなとこは見ちゃよかったとか、最近こんなこと考えていってここ行ってよかったとか、なんかそう自分でテンション上がったことは、投稿したいと思ってるんですけど、まあそんな感じで割とインスタはね、ゆるくやってんのかなって感じですね。で、あとは X、Twitter ですね。僕は結構ね、Twitter 昔から個人ではやってて、実は、Twitter 時代から X のフォロワーが今2万4000人ぐらいいるんですよ。で、まあ割と多い方なのかなとコーヒーの中では思ってるんですけど、これがなんで伸びたかっていうと、まあもちろんなんかこう、ちょこっとつぶやくのは割と好きで、本当になんか決め込んで、インスタってちょっとね、しっかり書かなきゃなとか、なんかよく見せなきゃなみたいなのがちょっとある気がするんですけど、TwitterX はなんか例えば今日コーヒー入れたよ美味しいなとか、割となんかそういうの多いんですけど、なんかここ行ってよかったとか、なんかこう短い文章であんまり深いことを書かずにでも、サクッとなんか自分の活動を投稿できるっていうのがなんか使いやすいなってとこですね。なんか割と文章と写真両方っていうところのウェイトが、ま、なんか自分の中ではやりやすい、まあ、文章の方が僕は多分やりやすいなって、向いてるんだろうなっていうふうに思うんですけど、で、まあ、なんでこの X 伸びたかっていうか、別に伸ばさなきゃいけないわけじゃないんで適当でいいんですけど、僕の場合はノートを結構前から書いていて、このノートと X の組み合わせがすごいいいんじゃないかなって思ったんですよね。ノートってあのなんですか、あの記事とかブログ文章、まとめられるサイトなんですけど、ノートの方がなんか知らないけどフォロワーが 1.2 万人いるんですよ、ノートが。で、まあ、ノートの方がどんな記事書いてるかっていうと、まあ、特に読まれた記事、ヨーロッパで40日間コーヒーを飲み歩いた話とかね、昔のちょっと旅日記っぽい感じで、大学生の頃に仲間たちとひたすらコーヒー屋をヨーロッパ回っていった、北欧とか行ったりした時の話を、ちょっとなんか旅行記的に写真とともに、写真多めで、なんか載っけたやつとか、まあ、あとドリップの入れ方とかもかなり見てくれていて、あとは、まあ、リクルートを辞めてコーヒー屋を始めた話みたいなとか、まあなんか考えとか背景とか、あとレシピとかね、そういうのが結構わかりやすく、伝わるのかなって思ってるんですよね、ノートは。で、ノートがいい感じになんかこうみんなに読まれると、意外とこれあの X で拡散してくれたり、あとノート公式がなんかその週の良かった記事みたいなのを拡散してくれたりして、何回か、このノートが X で、みんなに読まれて、みんなつぶやいてくれて、それで X のフォロワーが増えたみたいなのが、ありましたね。なのでなんか文章、僕は多分写真よりも文章なんかなって思うので、文章をもうちょっと書いてもいいんじゃないかな最近思ったりしてるんですけど、っていうのがありました。で、まあそれで言ったらなんかよく言いますよね、そのオウンドメディアみたいな、まあよく言わないか、昔の言葉か、なんか会社とか、あとはブランドが自分のメディアを持つ、でそこで、まあアクセスを集めるもそうかもしれないけど、自分たちのことをよく知ってもらうための場にするみたいな、まあ、それで言うとノートを企業が運営するみたいなのも、ノートを推奨してるし、あの結構やってるとこあるのかなと思うんですけど、それはね結構むずいなって僕は思いますね。まあまあそれ多分僕がうまくやれないのかもしれないですけど、やっぱりこう文章って裏側に人が見えてなんかこう伝わってくるんですよ。この人がこう思って書いている、この人はこう感じたみたいなやつですね。だからよくその X、 まあ Twitter 昔ですけど、企業広報アカウントでめっちゃバズるとかあるじゃないですか。あれも人が出るとなんか 人らしさが出るとめっちゃバズるんですよ。でなんか広報っぽくなるとあんまバズんないっていうか、やっぱり人が共感するのはなんか人に対してなのでだと思うので、企業でなんかアカウント持つってなんかむずい、その人っていうのが出にくいんで、まあ、だったら、ね、それでなんか記事担当みたいなのがついて、同じ人がどうも、ライトアップコーヒーのなんとかですみたいな感じでどうせ書くんだったら、じゃあその個人で運用した方がまだなんかその人らしさっていうところにみんな気になって興味持っていいんじゃないかなと思ったりしてますね。 まあ、だからなんかその辺がちょっとまだ 100% つかみきれてないんですけど、僕もライトアップコーヒーでなんか例えば今年も1年ありがとうございましたとか、吉祥寺がリニューアルしまして、こういう思いでこういう感じでとか、下北沢店も、リニューアルしましてとか、なそういうちょっと思いとかを書くときには、川野ですって書くようにしてますね。じゃないとなんかこう 誰の考え、誰の話ってなっちゃって、なかなか共感しづらい気もするんで、なんか人が見えるようにその考えとかを伝えるときにはしたいなって、思ってます。でそういう意味で個人でやっているノートがなんとなく僕の、アウトプットの仕方には合っているのかなと思ったり、してますね。であとやってるのがあれか、まあ、LINE は置いといて、 LINE は新豆とかをお知らせしたりしてるだけなんで、メルマガっぽい感じかもしれないですけど、置いといて、あとはポッドキャストと YouTube か、まあ、ポッドキャストこれはですね、川野今の豆トークというな、ちょっとふざけた名前でやってるんですけど、意外とも何本ですか、200本近く、まあ、話をずっとして、よくあの途切れずにというかね、あのコーヒーの話ばっかすんなって感じだと思うんですけど、毎週、まあまあちょっと逃しちゃう時もありますけど、基本毎週ぐらいでやってます。でどういうふうにこのノートは、あ違う、ポッドキャストやってるかっていうと、うん、忙しい週とかちょっと、どっか出ちゃう週もあったりするんで、海外行ったりとかもあったりするんで、割とため取りをしてます。でなんかね、僕の場合は喋れる人、エンジンかかる人はかかんない日があるんですよ。みんななんかそんなありません？一回喋れるとバーッと喋れるみたいな。なんか小学校の頃の作文とかもこう書き出しがめっちゃむずいんですよ、最初ね。で全然書き始められない、それなんかね、ゾーンに入んないとかっていうのもあるかもしれないですね。なんか全然気持ち入んなくて、で途中からバーってこう書けるようになって、乗ったらもうバーって書けるみたいな。文章もそうだし、僕もなんか話も今日めっちゃ噛むなとか、今日なんか全然、話そうっていう気になんないなみたいな日もあれば、なんか今日はもうなんかいけそうみたいな日もあって、そのいけそうな日に、なんかこう、じゃあ何話そうかな、最近あったこと何かな、とか最近考えてたこと何かなっていうのが、あったり、あとはちょっとふと息抜きに温泉に行くことが2週に1回ぐらいあるんで、その時に温泉湯船に浸かりながら、なんか次これについて考えてみようかな、これ書いてみようかな、最近これ思ったなみたいなのがポンポンポンって浮かんだりしたのを帰りの電車でメモをしてっていう、なんか若干ネタ帳じゃないですけど、なんかタイトルだけあって、それをちょっと語ってみようかなとかいうのをこのポッドキャストではまとめて 2,3 本やってます。めっちゃ調子いい時は5本撮ったりしますけど、まあまあそんなことはめったにないですね、この長さでやると。まあなんで 2,3 本ずつ、撮ったりしてますね。で結構このポッドキャストは僕としてはいつも何にも考えがまとまってないまま、それこそタイトルだけ決まったりテーマだけ決まってる状態で話し始めるんで、まあなんかよく横道にそれると思うんすよ。聞いてて聞きづらいなっていう人いたら、ね、話が飛び飛びで申し、それは申し訳ないなと思うんですけど、僕としてはまあそれでもいいかな、まあ僕がどういう風に話すか考えを巡らすかも含めて音声配信らしいかなって勝手によく解釈してるんで、そうやってそのまま出してるんですけど、なんかそれがちょっとこう考えをまとめる訓練になるんですよね。でこの例えば一つのテーマについて話していくと、あ結局こういう風な結論だな、こういう風に自分は結局思ってるんだな、その理由はこうこうこうなんだなっていうのが一本話し終わるとすごいこう、ちょっと、論理的に整理できるんで、その後例えば、ノートを書くとかも昔はよくやってたんですね。同じようなテーマでさらにこう文章としてギュッと凝縮できるような形でそれをノートにするとかっていうのも内容によってはなんかいいのかなと思ったりも、していました。そういう意味では自分のこうある意味、考えをまとめたりアウトプットを気軽にする場としてこのポッドキャストをうまく勝手に使ってるっていう感じですね。で YouTube は、まあ、僕はもともといつのタイミングかな、コロナ中とかかな、入ってすぐとかそのぐらいに始めた、と思うんですけど、もともとはねコロナ前にコーヒー生産国に行くことが多くあって、それこそ2ヶ月に1回とか多い時行ってましたね。アジアを中心にタイとかミャンマーとかラオスとかも台湾も行くし、まあインドネシアもいろんな島、スマトラ島もバリ島も、行くし、ジャワ島も行くし、もちろんバリも自分たちの生産所やってるし、なんかいろんな国行ったりすることあって、その度にまあなんか軽く いや、あまりにその現地の景色が面白かったり美しかったりするんで、コーヒー農園とか生成所とか、まあ、それちょっと記録しようっていうところから動画を撮り始めて、でせっかく動画撮ったしっていうのを継ぎはぎして、まあなんかこうちょっと Vlog っぽい感じで、動画を出していったのが YouTube を始めたきっかけなんですよ。でもすぐコロナになって、いやもうなんか産地に行くのも止まったしどうしようかなっていうので、ちょっとなんか入れ方とか紹介してみるかみたいな、そんなんで、あのまあずっとやってきたっていう感じなんですよね。で YouTube はまあ基本的に週に1回は更新するようにしてるんですけど、まあ動画作るのってめっちゃ大変ですね。一番重い編集作業が平気で、1本2時間3時間はかかったりするんで、結構、うん、重いですね。まあ、だから、まあ、理想はね、撮ったやつをデータ渡して誰かがまとめてくれるとかっていうのに 100% 移行できたらいいんですけど、まあ、今は、まあ、自分で編集もやってます。まあ、一部あの編集依頼したりもしてるんですけど、まあっていう感じでやってて、見られる動画と見られない動画っていうのは割と分かれてるのかなと思いますね。でもこう再生回数が回んないけどやりたい内容もあれば、これはなんか需要あるだろうなっていう内容で出すこともあったりしてます。それはなんか自分の中ではどっちにも寄らずに、まあどっちかというと僕がや、まあ、考えてるコーヒーの楽しみ方をなるべくあの伝えたいんで、あんまりこう再生回数とか数字に浮気せずに、なんか考えとか、日々の、入れ方について器具について、まあ、僕は思ったことを割と伝えたいと思ってるんですけど、間にまあやっぱり多く見てもらうためにはちょっとこういう内容いいかなっていう違うテーマのやつも挟んだりしてますね。でどういう内容が見られるかっていうと、やっぱり器具系、器具系と入れ方系ですかね。伸びたのは例えば今ちょっと YouTube のアナリティクスを見てるんですけど、例えば水出しの、レシピとかですね、アイスコーヒーの入れ方、夏はそういうのが出ましたね。うん、まあその辺がやっぱ多く、あとカフェオレの入れ方、アイスカフェオレの入れ方、カリタウェーブの入れ方、 V60 の入れ方、うん、意外とまあそういうとこかな。で一番多く見られたので言うと、エチオピアに行った時の動画が、めちゃくちゃ YouTube で、まあバズってというか、なんかアルゴリズム的にコーヒー関連の動画見たらなんかもうおすすめに出てくるみたいな感じに一瞬なって、その時にわーっと伸びて登録者が増えたのかな。まあそういう意味ではそもそもやりたかった産地に行ってその様子を動画に届ける、その現地の現場感を届けるっていうのが、まあ、実際にハマったんで、まあ、それが伸びたの嬉しかったんですけどね。で、まあ、あとはドリップ、やっぱりそういう入れ方系が多いですね。よく再生回数が何万か回っているので言うと、うん、みたいな感じですかね。あとミルクスチームとか、まあ、そういうやっぱりなんか、うん、やり方知識技術系が、まあやっぱコーヒーってテーマ上そうっすよね、伸びるのかなと思いますけど、まあ僕は自分のなんかこう、お店をやっていて苦労したこととか面白いなと思ったこととか大事にしてることとか、コーヒーの、まあ、一番の楽しさは何なのか、まあやっぱり味が豆ごとに違ったり、することとか、気軽に楽しんでいいんだよみたいな話とかを、多くしたいんで、あんまりなんかこの器具がいい、この器具は良くないとか、なんだろうな、この入れ方じゃないとダメとか、なんかそういうのに寄りたくないんですよ。だからそうむずいですよね。あの伸びる器具とか、入れ方とかを紹介しまくることが本当はやりたいわけじゃなくて、本当はもう一個入れ方が分かりやすくあって、それでやればうまいっしょみたいな、あともう豆ごとにね、その豆ごとの愛を語るみたいなのが一番やりたいんですけど、まあまあまあそのバランスをなんか取ってやるのかなっていう感じの、ゆるっとしたモチベーションですね。まあまあモチベーションはめっちゃあるんですけど、ゆるっとした、テーマ設定ですね。うん、これむずいんですよね。これがなんか伸ばす動画なのか、やっぱり僕はなんかあんまりこう伸びそうな、コンビニコーヒーの飲み比べとかも伸びそうなんですけど、あんまりそれやっても面白くないというか、僕はやんなくてもいいのかなっていうとこあって、うん、ちょっとまあまあやりたいことの、伝えたいことと、見られることのバランスをちょっと取りたいなっていう気持ちでやってます。でも 10万の、登録者になると盾がもらえるそうなので、まあ、10万までにはしたいなとは思うんですけど、で10万になって盾もらったら盾の上でドリップしようかなと思ってるんですけど、そんな感じっすね。でこれで全部、多分話したと思うんですけど、やってる SNS は。でこれからはそのノート、ちょっとさっきも多分自分は文章が向いてるとなんか今更思って、ノートをめっちゃ書いてみようかなと思ったりしてます。ちょっと目標はまあちょっと目標言うとちょっとなんかね、できてないじゃんって感じになるかもしれないけど、週5本とかくらいの勢いでむっちゃ書いてみようかなって思ってます。っていうのはこれね、まあよく言われますけど、短い文章なのか、これ X のことね、で写真なのか、これインスタグラムね、で音声なのか、これポッドキャスト、動画なのか YouTube で、動画の中でも短い動画なのか、これショート動画とかリール動画とかなのかっていう、なんかこう、見る層が違うっていう風によく言われてるし、なんかよく今時の人は若い人になるに従って文章を読まなくなってきている、読めなくなってきている、で動画も長い動画見れなくなってきて、もう本当にサクサク5秒10秒のショートをもうスワイプしまくるみたいな、じゃないともうなんか情報が得られない、じゃないと見れないっていう、なんて言うんだろう、集中力がないとか指摘されたりもしてますけど、とかも言われていて、でよく言われてるのは、だったらショート動画めっちゃ出した方がいいみたいな、ショート動画出した方が多くの人に見られて、気づいてもらえる、知ってもらえる、まあコーヒーのことをもっと知ってほしいんだったら、その一番のきっかけ、フォローしてもらえるとこから始まるんで、ショート動画を増やした方がいいっていうふうに言われてるんですけど、なんかね、僕は逆に今だからこそ文章を読む人ってめちゃくちゃ意味があるんじゃないか、意味があるというか、文章を読む人の方が、分かってもらいやすいんじゃないかなって、ちょっと言葉むずいんですけどって思ってて、なんかショートにすればするほど入り口はライトかもしれないけど内容もライトになるじゃないですか。で文章ってやっぱり語り方とかでその人柄も伝わるし、文章に写真も添えられるっていうこともあるし、あとはやっぱりなんかこうよりこう深く、伝えたいことが伝わるんじゃないかなって思うんですよね。もちろん動画の方が情報量は多いんですけど、やっぱなんかこう面で見れる良さと文章にできる良さっていうのがすごいあるんじゃないかなって思うんですよ。まあそのそれこそ、まあ、どんどん動画に流れて文章読まなくなってきてる、短い動画の方が見られるっていう中でも、今本読んでる人とか、文章読んでる人っていうのはまあすごいリテラシーが高いし、まあ理解度が高いんじゃないかな、理解してもらいやすいんじゃないかなとも思うんですよ。でもちろん若い方とか気軽にコーヒーを知ってほしいんで動画も、もっと試すんですけど、一方でもっと深く、まあ、届きやすい人にズバッと届けるために記事を書くとか、文章を書くっていうのもいいんじゃないかなと思って、それこそまあノートで読まれた記事が入れ方とかそうですけど、数字とかが入ってくるとやっぱり動画ってちょっと不向きなんですよね。まあコーヒー屋の運営とか、あと生産者にいくらお金が渡ってんのかとか、ちょっとお金的な話とかをするにもやっぱりこう動画って流れていっちゃうんで止めらんないし、なんかこうむずいっすよね。だからそれが数字で表になってたりとか、バーって一覧化されてる方が分かりやすい内容も多くあるんじゃないかなって思ったり、してるし、あと例えばね、なんかね、まあその記事がいいなって思った、まあ、一つが、海外に行った時とかにコーヒー屋調べるんですよ。で例えばコペンハーゲンコーヒーショップとかで、皆さんどう海外行った時コーヒー屋調べますかね。まあ、いきなり Google マップで調べる人って意外と少ないんじゃないかなと思って、なんでかそれがどんなコーヒー屋か分かんないから。でまあ最初いきなりコーヒー屋をコーヒーショップって感じで、とかスペシャルティーコーヒーショップって感じで Google マップで検索する人もいると思うんですけど、そこでバーって10件20件30件とか出てきたら、いやちょっと選べないなってなるじゃないですか。で結局どうするのがいいかっていうと、僕は Google で、例えばコペンハーゲンスペシャリティコーヒーショップとかで検索すると、だいたい上の方に、なんかこう10選みたいな記事が出てくるんですよ。でその記事をパパパッと見て、レストラン探す時もそうですね、パパパッと見てなんか信頼できそうな、 いい感じの店まとまってるなみたいな記事を見つけて、そっからお店いい感じのやつを名前をコピーして Google マップで検索したり Instagram で検索したりして、お店の雰囲気とか、あとは、なんかこう自分が合いそうだな好きそうかなっていうのを、見てお店に行くっていうのを決めてて、結局なんかそういう風にね、こうパッと見て得られるっていう情報を得られるっていうのも、動画じゃできないし音声じゃできないし、インスタもやっぱ写真専攻なんでなかなか難しいしっていうので、記事がやっぱり意外とね、コーヒーの情報、コーヒーじゃなくても何考えているのかとか、どんな経験をしてきたのかとか、まあ、そんなことをね、書くにはやっぱり記事いいんじゃないかなと思って、ちょっとテーマごとにめっちゃ区切って、具体的には、面白く読んでもらえそうな内容から、例えば僕がコーヒー生産地に行って見てきたこととか、それで思ったこととかね、あとは、まあ、入れ方もそうだし、コーヒー屋のメニューの価格設定とか、内装で意識することとか、コーヒー屋開業までの流れとか、バリスタの採用で見てることとか、バリスタトレーニングの流れとか、なんかちょっとその裏側のこととかもノートがなんか読まれるよ、ノートで読みたい内容なのかなって思ったりして、ちょっとたくさん書いてみようかなと思ったりしてます。でそれ自体が自分の考えをまとめるいい機会にもなるし、なんかね、言葉にできないこと、言葉でまとめられないことって自分が理解できてないことだと思うんですよ。人から何々って何って聞かれて、すごい曖昧な回答しちゃうようなことって自分が理解できてないからじゃないですか。で分かってることは、あ、いやこれはこうだよ、こういうことだよとかってスパッて言えるじゃないですか。それもあって、やっぱりこう言葉でまとめられるっていうことは自分にとってもなんかこういいことなのかなと、考えをちゃんと考えていることをちゃんと理解するっていう意味でいいのかなと思ったりしてます。まあ僕はそれが文章を書くのが比較的苦じゃないというか好きなので、やっぱその方が向いてるのかなと思ったりしてますね。でそれが結局なんか SNS って何の SNS がいいとか悪いとかっていうよりかは、そのやる人が何に向いてんのかっていうことなのかなと思ったりしてますね。なんかすごいバチバチに写真エモく撮ったりとか、その空気感伝えたりするのが上手な人、ちょっとセンスカリスマっぽい感じの人はインスタとかもしかしたら向いてるのかもしれないですけど、僕はやっぱなんか説明したりとか、書いたりするのが得意なんで、まあそれ言ったらやっぱり文章の方にウェイトを置いた方がなんか自分のこと、自分が届けたいことをより、適切な人に知ってもらえるんじゃないかなと思ったりしてます。まあっていうくらいなんで、別に結局コーヒー屋って、さっきの話で言った Google マップとか、ね、他社が紹介してくれた記事を読んで Google マップで検索して来てくれるんで、別にインスタもやんなくてもいいし、何も SNS しなくても、ただまっとうに素晴らしいコーヒーを出して素晴らしいサービスをしていい空間を作っていればもうそれでいいんですよ。別にあれこれ、言わなくていいし、無理に SNS 頑張んなきゃって別に思わなくても、今時別に人が人を紹介してくるんで、みんなが勝手に紹介してくれるんでやんなくてもいいと思うんですけど、まあ僕はまあやっぱりコーヒーに興味を持ってくれる人を増やしたいなとか、ね、お店に来てもらう以外の方法で、どうやったらもっとコーヒー、ね、美味しいコーヒーを日常に取り入れる人増えるかなとか、なんか自分がコーヒーを通して見てきたこととかでなんかこう面白いなって思ってもらえたら嬉しいなとも思ったりとかして、まあそれでなんかこうやっぱなんか発信したいかなって思うんですよね。だからまあまあやるやらないはどっちでもいいことだと思うし、なんか今時はちょっと前とかね、インスタ必須だとか SNS を頑張んなきゃいけないとかなんかあれこれあったのかもしれないですけど、今は別にインスタ全く止めててもうバンバンお店込んでるとかもたくさんありますし、とも思ってたりしてます。うん、そんな感じなんで、ちょっとノートで僕は川野優馬っていう名前で普通にやってるんで、僕のノートをちょっと、このポッドキャストの回が上がる頃にはちょっと勢いが上がってるかなとも思ったりするんで、ノートこれからちょっと楽しみに、読んでいただけたら、見ていただけたら嬉しいなと思ったりしています。まあこのポッドキャスト自体も、まあ、引き続き毎週、ゆるーくこんな感じでね、話していくんで飽きずに聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ではでは、今週も、ポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。